聖書を朗読いたします。新約聖書ヨハネによる福音書1章35から51節まで、新約聖書164ページ、ヨハネによる福音書1章35節以下。その翌日、またヨハネは二人の弟子と一緒にいた。そして歩いておられるイエスを見つめて、見よ、神の子羊だと言った。二人の弟子はそれを聞いてイエスに従った。イエスは振り返り、彼らが従ってくるのを見て、何を求めているのかと言われた。彼らが、ラビ、先生という意味、どこに泊まっておられるのですかと言うと、イエスは、来なさい、そうすればわかると言われた。そこで彼らはついて行って、どこにイエスが泊まっておられるのかを見た。そしてその日はイエスのもとに泊まった。午後4時ごろのことである。ヨハネの言葉を聞いてイエスに従った2人のうちの1人はシモン・ペテロの兄弟アンデレであった。彼はまず自分の兄弟シモンに会って、私たちはメシア、油を注がれた者という意味に出会ったと言った。そしてシモンをイエスのところに連れて行った。イエスは彼を見つめて、あなたはヨハネの子シモンであるが、ケファ、岩という意味と呼ぶことにすると言われた。その翌日、イエスはガリラヤへ行こうとしたときに、ピリポに出会って、私に従いなさいと言われた。ピリポはアンデレとペトロの町、ベトサイダの出身であった。ピリポはナタナエルに出会って言った。私たちはモーセが律法に記し、預言者たちも書いている方に出会った。それはナザレの人でヨセフの子イエスだ。するとナタナエルが、ナザレから何か良いものが出るだろうかと言ったので、ピリポは来てみなさいと言った。イエスはナタナエルがご自分の方へ来るのを見て、彼のことをこう言われた。見なさい、まことのイスラエル人だ。この人には偽りがない。ナタナエルが、どうして私を知っておられるのですかと言うと、イエスは答えて、私はあなたがピリポから話しかけられる前に、イチジクの木の下にいるのを見たと言われた。ナタナエルは答えた。ラビ、あなたは神の子です。あなたはイスラエルの王です。イエスは答えて言われた。イチジクの木の下にあなたがいるのを見たと言ったので信じるのか。もっと偉大なことをあなたは見ることになる。さらに言われた。はっきり言っておく。天が開け、神の天使たちが人の子の上に上り下りするのをあなた方は見ることになる。お祈りいたします。主イエスキリストの父なる御神様、今日一日のそれぞれの働きを終えて、このしばらし静かな夕日の時に私たちを御前に集めてくださいまして、共に御言葉を読み、あなたの御旨を知らされ、あなたを礼拝する時をここに与えられました。月一度の夕べの礼拝でありますが、どうか今御前に集った者たち、どうか心を一つにして、あなたの恵みの言葉、また豊かな聖霊の導きが私たちのうちに、一人一人に、またこの礼拝のうちに臨んでくださいますように。そのようにして、あなたを信じることの確かさ、またその大きな恵みを取 共に今宵その恩寵に預かることができますように、どうか私たちの心を開いてあなたの御言葉の悟りを与えてくださいますように、かたくなな私たちの思い、愚かな人間の知恵、そのようなものを打ち砕いてくださいまして、あなたの恵みの御言葉を聞くことができますように、そのようにしてあなたを信じることの確かさ、また豊かさ、また大きな恵みを共に今宵味わうことができますように、この礼拝をどうか終わりまで導いてくださいますように、一人一人にあなたが語りかけ導きを与えてくださいますように、この祈りイエス・キリストの御名によってもいたします。アーメン。今日は聖書 の説教の題はイエスの最初の弟子たちということで、このヨハネ福音書の中からですね、イエス様に従った弟子たちについて書いてあるところを取り上げました。まあ、ここにはですね、この名前が最初のところ少し分かりにくい、名前というんでしょうか、人々の名前がですね、また我々が知っている人の名前も出てくるかと思うんですけども、まあ、最初のところにですね、書いてありますことは、このヨハネは2人の弟子と一緒にいたっていう、そして歩いておられるイエスを見つめてって、この最初のヨハネっていうのは弟子のヨハネではなくて、洗礼者ヨハネのことを、まあ、その前のところから読むと分かりますけど、洗礼者ヨハネが実は2人の弟子と一緒にこういたというんですよね。そしてイエス様に対して、これは神の子羊だっていうふうに言った。そうしますと、その二人の弟子がイエスに従ったっていうふうに書いてあるんですけれども、その二人の弟子のうちのですね、一人というのはですね、これが40節のところに、ヨハネの言葉を聞いてイエスに従った二人のうちの一人はシモン・ペテロの兄弟アンデレであったと書いてますね。でもう一人の弟子っていうのは、実はこの弟子のヨハネっていうのがちょっと隠されてるんですけども、まあ、弟子のヨハネと、そしてこの弟子になったこのアンデレと、そしてそのアンデレに導かれましたその兄弟のこのシモン・ペテロですね、後のペテロ。ですからここにはその名前がはっきり上がっているのはアンデレとこのペテロと、そして43節以下にはですね、このピリポっていう名前が出てますね。そしてさらにはナタナエルというこの名前が出ております。ナタナエルという人が出ております。でまず最初にですね、この、まあ、全部取り上げるちょっと時間がないんで、このアンデレという人が兄弟の弟子がですねについて一言だけこう話しておきたいと思うんですけど、つまりアンデレというのは自分の兄弟シモンですね、にこうイエス様を紹介したっていうんですか、イエス様に出会わせたっていう、大変このシモン・ペテロっていうのは重要なイエス様の弟子の一人になっていくわけですけれども、中心の人物になっていくんですけど、そのペテロをですねイエス様に出会わせたのは実はこのアンデレという、まあ、弟子弟子なんですよね。アンデレという人物だったんですよね。で、このアンデレという人はですから、そういう意味ではですね、この後の方にもこのヨハネ福音書にも出てくるんですけども、どういう人物であったかといいますと、いわば中心的な人物ということよりもですね、12人の弟子の中の一人ではあったんですけれども、ペテロのような中心的な人物ではなかったと思われますね。まあ、しかし、大変アンデレというのはですね、この人々の信頼の厚い人だった。後の方にこの5000人の人たちに、イエス様がパンのですね、の奇跡、5000人の人たちを食べさせたっていう話が出てるんですけども、その時にそのこれだけの人をですね養うパンっていうのはとても買うことはお店でも売ってませんと いうことをこのピリポという弟子が言うんですけど、その時ですね、このアンデレという弟子はですね、ただ冷ややかにどうしようもないなというふうに言ってんじゃなくて、その多くの5000人たちの群衆の間をめぐって、あなたはパン持ってないか、あの食べ物ないかっていうようなことをですね、こう聞いて歩いてですね、そしてやっと一人の男の子を見つけて、そして実はその男の子が大麦のパン5つと魚2匹だけを持っていたっていうのを出会うわけなんですよね。そしてそのことをこのイエス様に、大麦のパン5つと魚2匹を持っている少年がいますと、そういうわずかな人、わずかなものをですね、こうイエス様に報告するわけですよね。しかしこれも役に立つことはないでしょうけれどもっていうふうに、しかしこの情報をですね、イエス様に告げた。でその時ですね、イエス様はこの5つのパンと2匹の魚を私のところに持ってきなさい、そういうふうに言って、実はこのイエス様の前に捧げられた5つのパンと2匹の魚がですね、5000人を養うことになったという、そういう、まあいわば影のこう働き手っていうんでしょうか、ある人は大変真偽に厚いですね、そして、この何て言うんでしょうかね、一日この人々をこうつないでいくような触媒的な人間、あるいはくさびですね、こう大変大事な働きをする、やっぱりこの人がいなければ、この兄弟のペテロもイエス様に出会うことはできなかった、イエス様のもとに連れてったという、まあ、そういう働きをするのはこのアンデレという、まあ、そういう人であります。そして、まあ、社会の中にあってはですね、もちろん社会の中枢部を担っている人もいますけれども、世の中にはたくさんのいろんなお仕事がありますよね。そしてそれはこの世の中ではね、あまりこう重要でないようなお仕事と見えるのも、裏方のお仕事ってもたくさんあると思います。しかしイエス様の弟子はのこのアンデレはですね、そういう人であったけれども、イエス様の弟子としてこの使えるという、そういうことをしたということですね。社会にあっては柱なる人だけが重要なのではない。そして伝えられている伝説によりますと、このアンデレはですね、南ロシアの方の南部の方に、ロシアの南部の方に伝道しまして、このアンデレ十字っていうこのこういうバッテンのですね、こう十字架形にこう最後殉教するというような、まあ、そういうふうに、実はこれがアンデレ十字なんていうふうに言われてるんですけども、そういうふうにして貼り付けにされたっていう、まあ、そういう平凡なというふうに見えるんですけれども、そういうふうに見える人も実はこのキリストの召しを受けてですね、イエス様に従う、そういう人生を、この生涯を送った、そういう誠実なですね、この人であったということであります。まあ、ですから我々もですね、世の中のこう重要な働きをする人だけが大事なんじゃなくて、イエス様はですね、そういうこういう人、アンデレというような人についても深く心を留めて、この人に神の恵みをお与えになったんだということを心に留めたいと思うんですね。そして第2番目にはですね、この43節、まあ、ペテロについてはちょっとあまりにも大きな人物なので、ここで今日はちょっと取り上げないことに、まあ、いずれこの礼拝も取り上げたいと思うんですけども、43節以下のところに、その、このナタナエルという人物が出てまいります。ピリポという人物もについても大変興味深い点があるんですけれども、まあ、ピリポによってですね、このイエス様のところに、導かれていったこのナタナエルという人物について、今日は特に、2番目にこう考えて、受け止めてみたいと思うんですけども、ピリポがナタナエルに出会ってですね、45節のところに、私たちは モーセが律法に記し、預言者たちも記している方に出会った。それはナザレの人でヨセフの子イエスだ、まあ、イエス様に出会ったんだ、まあ、これは預言者だっていうようなことをですね、預言者に書いている、そういう救い主だっていうことがこの分かったっていうことなんです。というのはなぜかというとですね、このその理由はですね、この36九節以下のところに書いてありました、この最初のこの弟子ですよね、弟子になったこのアンデレと、そしてそのヨハネというふうに思われるんですけれども、その人たちがこのイエス様のところにですね、についていったんですけれども、イエス様のがどこに泊まっておられますかと言ってですね、そしたらイエス様は来てみなさいと、そうすればわかると言ってですね、彼らはついていきますと、イエスの泊まっておられるその場所にこう行くわけです。そしてその日はイエスのもとに泊まった、つまり一晩中ですね、イエス様とこのお話しする機会をそこでこの最初の二人の弟子がこの与えられたっていうことでありますよね。そしてそういうことを通してイエス様の人格っていうんでしょうか、イエス様はどういう方であるのかということが分かったっていうことがあります。そういうことを通してですね、この45節以下のところにピリポがナタナエルにそういうことを言うわけですけど、46節を見ますと、その時ナタナエルという人物、今焦点を合わせてみたいと思うんですけども、ナタナエルがですね、ナザレから何か良いものが出るだろうか、ナザレの出身だというふうにイエス様は育ったわけですよね。そしてナザレというのはですね、まあ、いわばエルサレムから見ると田舎町の方で、ナザレから何の良いものが出るだろうか、異邦人のこのガリラやナザレ、そういうところからですね、何の良いものも出るわけがないというふうな、この一つの観念というものを持っていた。でその時にこのナタナエルがですね、が言ったので、ピリポは、まあ、いずれにしても来てみなさいと、イエス様に会ってみなさいということをこの一生懸命この進めるわけでありますね。そうしますと、ピリポが進めるわけですけれども、そうしますと47節にこのイエス様のがですね、ナタナエルがこう近づいてくる、イエス様のところに来るという、まあ、そのことは47節に書いてますね。イエスはナタナエルがご自分の方に来るのを見て、彼のことをこう言われた。見なさい、まことのイスラエル人だ、この人には偽りがない。このナタナエルという人物はイエス様に会う前にですね、実はこのイチジクの木の下にいたわけですね。そしてイチジクの木の下にいたってどういうことかと言いますと、実はそういうところで律法の学びをするとか、あるいはその神に祈りをするとか、まあ、そういう、まあ、習慣があった当時あったようであります。大変ある意味でこのナタナエルという人もですね、この律法に忠実に、そして誠心誠意国のことを憂いですね、そしてあるいは自分の罪に悩んでたかもしれません、そしてこの神に祈りをして、あるいは何か深い悩みもあったのかもしれません。まあ、いずれにしても神に祈りを起こし、聖書を読んでいたような、そういう人物であった。これに対してイエス様は、この人は誠のイスラエル人だ、この人には偽りがない、まあ、真実に神を求める人だと、そういうふうにこの言ってですね、言いました。その時48節にナタナエルの反応が書いてあります。イエス様に出会ったんですね。その時にナタナエルは、どうして私をご存知なのですか、知っておられるのですか、どうして私を知っている、これ実は初対面なわけでしょう。ナタナエルとイエス様っていうのはですね、初対面だ。しかしナタナエルがどうして私を知っておられるのですかというと、イエスは答えられた。私はあなたが ピリポから話しかけられる前にイエス様という救い主に私たちが出会ったんだけど、来てみなさい、一緒に行ってみよう、誘ったんですね。ピリポから話しかけ、あなたが話しかけられる前に、あなたがイチジクの木の下にいるのを見た。この見たというのは、このただ眺めたって、遠くから眺めたっていうんじゃなくて、やっぱりこの私はあなたがイチジクの木の下にいるのを知っていた、知ってるよっていうことなんですよね。知ってる、認識した、しているという意味でありますね。まあ、実はここにこの一言、私はあなたが私のところに来る前にこのイチジクの木の下にいるのを、イチジクの木の下にいるのを私は見た、知ってる、あなたは、私はあなたを知っていると、これがイエス様の言葉だったんですね。私はあなたを知ってる、まさにこの私のすべてを知り尽くしておられたイエス・キリスト、まさにこれが神の子イスラエルの王、そのこと、この一言によってですね、このナタナエルはこの方は神の子だ、神から使わされた救い主だ、それが49節、ラビ、あなたは神の子です、あなたはイスラエルの王ですというふうに答えた、そういうふうに反応した。このナタナエルはイエス・キリストに出会うことによって、まさにですね、その自分を知り尽くしておられる方がここにいる、そういうふうにこう導かれていったわけでありますね。そしてそれだけで終わるのではなくて、実はその次にですね、このもっと決定的なことが、ことをイエス様が語られたっていうことが、今日の一番大事な、このナタナエルにとって大事なことであります。50節のところですね。イエスは答えて言われた、イチジクの木の下にあなたがいるのを見たと、まあ、私が言ったので、あなたは私を信じるのか、もっと偉大なことをあなたは見ることになる、もっと偉大なことをあなたは見ることになる。さらに言われた、はっきり言っておく、はっきりっていうのはこれは、まあ、真実に、これはアーメンという言葉ですよね、もともとの言葉、アーメン、アーメンという、まあ、我々にとってもアーメンという言葉は祈りの最後につけている、これは真実ですとか、その通りですっていうことですけども、私が言うことは確かなことだっていう意味であります。はっきり言っておくっていうことは、私がこれから言うことは確かなことですよ、はい、それは天が開け、神の天使たちが人の子の上に上り下りするのをあなた方は見ることになる。これはどういうことかっていうと、人の子というのはイエス・キリストですね。人の子の上に天が開け、神の天使たちが、これは聖霊が与えられて、さらに私たちに神の国が、神の国がですね、この天が開けて、神の天使たちが人の子の上に上り下りするのをあなた方は見ることになる。つまりイエス・キリストがですね、今ここで、ナタナエルを知っているという、そのことに驚いてしまったんですけど、しかしもっと大きなことをあなた方は見ることになる、知ることになる、認識することになる。つまりイエス・キリストにおいて開かれていく恵みの大きさ、天が開かれていく、天が開いてですね、天から恵みが下ってくるということをあなた方は知ることになる、そう言われたんですね。知るということは、見るということは認識するということでありますし、知るということでありますね。イエス・キリストに出会うということは、神の恵みの大きさに、その絶大な神の恵みを体験することになる、 味わうことになるという、そういうことをイエス様はもっと、ですから大きな、これから起こってくるであろう、もっともっと大きな偉大な恵みを約束されたんだということであります。でこれはヨハネ福音書の教義だと思ったら第1章ですよね。まだ始まったばっかりなんですね。実はヨハネ福音書はこれからですね、ずっと、21章の方まで続いていくわけです。その間一つ一つの中にも恵みがありますけれども、イエス様がこれからなさっていくような、そういう一つ一つの技を通してさらに大きな大きな恵みを知ることになるということでありますね。で私たちはその神の恵みっていうのはですね、イエス様がこの私たちにこのアンデレにもこのナタナエルにもですね語ったことはですね、神の恵みは無尽蔵である、天が開けるということはそういうことですよね。私たちは自分の人生っていうのはこういうもんだ、こんなもんだというふうに思ってるかもしれません。しかしそうじゃないんだっていうことですよね。イエス様に出会うということ、イエス様を知るということは私たちの上に天が開けて神の恵みが、ここではこの人の天使たちがですね上り下りする、この神の聖霊が一人一人のうちに豊かに与えられるであろうということですよね。ですから私たちはこの今私たちはそれぞれの年代を生きているかと思うんですよね。しかしここでイエス様が約束されたことは、このヨハネ福音書のはですね、このちょうど前のページなんかちょっと見ますとですね、前のページ163ページを見ますとこういうようなことが書いてあるんですよね。イエス様の恵みを記した中に16節の一章の16節に、前のページですけど、私たちは皆この方の満ち溢れる豊かさの中から恵みの上にさらに恵みを受けた。恵みと真理はイエス・キリストを通して現れたからである。恵みの上に恵みを加えられた。今も我々は神様の恵みを与えられているわけですよ。しかしながらですね、我々の人生はですねこれで終わりじゃないんですよ。イエス様が私たちに約束していることはですね、恵みにさらに恵みを加えられていく、あなたの上には天が開かれているんだ、イエス・キリストを通して私たちには神の恵みが、天の恵みが開かれているんだ、開かれていくことになる、力より力に進んでいく、信仰から信仰へと進んでいく、日を追い年を重ねていくこと、そのことによってです、さらにいよいよ私たちは恵みに満たされていくんだ、いよいよ恵みから恵みにとどまるところなき、いわば恵みの前進というんですかね。我々はこれで人生が終わってるんじゃないんですよ。なんかこれで、ね、終わって年取ってくるとですね、終わりのように思うかもしれない。そうじゃないんだと。神の恵みはこれから恵みに恵みを加えられていくんだ。これがイエス様がですね、まことにあなた方に言うというふうに約束した。そのことなんですよね。ナタナエルもこのことを信じて、その後の人生を弟子はですね、歩んでいったということであります。一箇所だけですね、この聖書の箇所、旧約聖書のこの詩編の言葉を読んでみたいと思うんですけども、詩編の84編にこういうふうな言葉が書いてありますので、ちょっとそこだけちょっと読んでみますね。詩編84編ですね、これがですね、920ページぐらいですかね、921ページですね、旧約聖書の921ページに詩編84編というのがあります。そこにの6節というところにこういう言葉がありますよね。6節以下のところに、いかに幸いなことでしょう、あなたによって勇気を出し心に広い道を見ている人が、嘆きの谷を通るときもそこを泉とするでしょう。雨も降り 祝福で覆ってくれるでしょう。彼らはいよいよ力を増して進み、このいよいよ力を増してっていうところは、この力より力に進むというふうに前の訳はしてたんですね。力より力に進んでいく。先ほどは恵みに恵みを加えられたっていう、いよいよ力を増して進み、ついにシオンで神にまみえるでしょう。まさにですね、このその最後のところの方はこういうふうに書いていますね、あなたの庭で過ごす一日は千日、過ごす一日は千日に勝る恵みです。主に逆らう者の天幕で流れるよりは、私は神の家の門口に立っている者いるのを選びます。主は太陽、盾、神は恵み、栄光、完全な道を歩く人に主は与え、良いものを拒もうとはなさいません。万軍の主よ、あなたにより頼む人はいかに幸いなことでしょう。これがですね、私たちにこの語られている、今宵ですね、約束されている神の言葉でありますよね。いかに幸いなことでしょう。あなたによって勇気を出し、心に広い道を見ている人は、これが天が開けているイエス・キリストによって神を知るということの恵みですよね。心に広い道を見ている人、神を見ている人、これはなんと幸いなことだろう。嘆きの谷を通ることがあったとしても、そこを泉とすることができる神の恵みがあなたの上に豊かに与えられていくんだ。そういう神を信じる者に、人に主は与え、神は恵み、栄光、主は太陽であり盾であり、良いものを拒もうとはなさいません。万軍の主よ、あなたにより頼む人はいかに幸いなことでしょう。今日はですね、この最初の弟子の、一人でありました、このナタナエルという人がですね、最初はイエス様を疑っていた。ナザレから何の良いものが出ようかというふうに疑ってたわけですけども、古い観念にナタナエルはこの囚われてたんですけども、イエス様自身に出会うことによってですね、まさに、最初の言葉、私はあなたを知っている、あなたが私に出会う前にイチジクの木の下にいたのを私は知っていると、イエス様が、まあ、いわばこの私たちを知り尽くしている神イエス・キリスト、まあ、聖書に他のところもですね、主は私を極め私を知っておられる、詩編139編にそのことを、まあ、書いてありますけれども、まさに神は私たちをご存知である。でそれだけではない、私たちにこのように大きなですね、信仰から信仰へ、恵みから恵みへですね、豊かに、約束しておられるということを今日は特に受け止めていきたいと思います。それではお祈りいたします。天の父なる神様、今宵ともにこの最初の弟子たちがどのような恵みを受けたかについて、ともに聖書から聞きました。私たちの人生にも同じことが約束されております。今心を開いて主イエスキリストに出会うことの恵み、神を知ることの恵みを豊かに一人一人のうちに注いでくださいますように、新しい希望を持って歩み出す勇気を与えてくださいますように、この祈りイエスキリストの御名によっていたします。アーメン。